あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
ということで、初っ端ですが、まずはコメントからいきましょうか。画伯さんからいただきました。おうち居酒屋は居座る私が家族に不評を買い、会えなく閉店。お庭焼肉屋も猫とご近所に縁外のため惜しまれつつも閉店。そこでおうちキャンプ飯屋がめでたく開店しました。鉄物大好きの二人もご存知、ロッジのコンボクッカーを購入し、鶏ももとじゃがいも、人参、玉ねぎに庭のローズマリーを入れて弱火で30分放置。野菜がめちゃうまです。しかし鉄物は重い、でかい、メンテが面倒と不評でまたもや閉店の危機に。次はおうち縁日屋台でもしようかな。おうちシリーズ何かないですかね、ということです。ありがとうございます。さあね、話題にしてましたおうち居酒屋をこう日々進化させてらっしゃる画伯さん。
いや、これはね、家族の協力がないとやれないっていうところがあるので、
そう、
あとはもう一人で黙々とやるかのどっちかしかないと思いますよ。
一人分でチビチビするか、はいはい、家族が喜ぶものを作るか。
いや、まあ、家族が乗っかるかにもよると思うんですよね、うん、そういうのね。いや、だってもう嫌だって言われる環境の中でお父さんがいくら頑張ってもそこは無理なのかなっていう気がするんですよ、
う
ん、
そうです
、そこはね、
うんうん、まず家族に不評にならない、
はい、ね、うん、もうそれが嫌ならソロキャンに行くしかないんですよ。
はい、そうね、お庭で一人でソロキャン、
いや、お庭でもほら園外だとか言われるんで、あればもう行くしかない、
う
ん、外に ね、
ね、
だってほら一人ならソロキャンなら迷惑かけないし、
うん、でもほらお家の中に、お家に引きこもってどうにかするシリーズなので、
いやもうね、そこはね、例えば煙を出しても大して、ま、うん、問題がない環境か、
うん、
こうそれを喜んで乗っかってくる家族かのどちらかが必要ですよ、うん、本当に。
あの、普通にお料理じゃダメなんですか。やっぱりこう形からアイテムが必要なのかな。
いや、まあ男性ってそういうところがありますからね。
あ、じゃあね、土鍋ご飯シリーズとかどう？
多分それはそれで美味しいとは思うんですけど、
うん、
今聞いてワクワクしなかったんで、
あ、
多分そこじゃダメなんです、
はい、なるほどね、はい、確かに鉄物はワクワクするよね。
ワクワクするでしょ、おっさん心をくすぐるんだと思いますよ。
そっか、
はい、
じゃあたこ焼きは？
たこ焼きはいいんじゃないの？
ね、
はい、
あの煙も、まあ、匂いはあるとしても煙が出るわけじゃないんで、
うん、たこ焼きはいいんじゃないかな。
ね、たこ焼き器、ね、鉄物じゃなくても普通のたこ焼き器も手軽なお値段です。
はい、だからこういう時こそ、ね、炙り屋大将じゃない、あれが必要なんですよ。
あの、炙り大将の。
炙り大将、うん、
たこ焼きバージョンね。
はい、あれが必要。
あ、でもさ、今スーパーで、あのたこ焼き、お好み焼き関係の粉類とか、あとソース類とか売り切れてません？クムさんの方って。
いや、めっちゃ普通に売ってますよ。
あ、そうですか、
はい、大量に。
なんかうちの
特化コーナーに売ってますよ、はい、
今お好み焼きの粉は全滅なんですよ。で、ホットケーキミックスも全滅なんですよ。どうもホットプレート料理、ほらお母さんも大変じゃない、毎日毎日なんかするの、ね、あの作らない、用意しないといけないっていうので、なんかテレビでも紹介されたり、
まあ、地域性じゃないんですか。全然たこ焼きは残ってますよ、普通に、はい、
うん、まだたこ焼きは残ってはいるんですけども、
残ってるっていうか別に普通常通りですもんね、数がね、
うん、おたふくソースがないんですよ。
あ、
これは困った。
全然問題ないんで。
そうですか、
はい、いや、わかんないですよ、このままね、うん、今日ほら安倍首相が緊急事態宣言全国にみたいな話をしてたんで、うん、このまま行くとね、いや本当ね、いや、ある意味した方がいいと思うんですよ。だってこのね、昨日出てましたけれども、40万人死ぬっていう話が出てたから、まあそれだけじゃなくて、結局やっぱりもうせざるを得ないと思うのね、この後ゴールデンウィークに向けて、
うん、
その大したことがないところが結局広げる可能性があるわけなんだから、
そうそうそうそ
う、もう抑えるしかないでしょ、今抑えてなんとかするしかないでしょ、
うん、
ね、
うん、
アメリカみたいになっちゃうよ、本当に
本当に ね、
ねっていう風にして考えたら、 やらざるを得ないだろうっていうところで、おうちシリーズは正しいと思いますよ、
うん、そうなんです、
うん、
だからこそ今だからこそいろいろ道具を揃えるチャンス、
はい、
でもあるかなほら今ならほら、ね、少しでもみんなの気分転換にとか、うん、お母さんを少しでも楽にするとか、はいろ、はいろ口実が、はいはい、あるじゃないですか、
まあ、まあまあまあまあ、じゃあまずその岩谷のシリーズから揃えて、
うん、
はい、でその後はこうおうち居酒屋ができるようなね、B6 シリーズか B5 シリーズみたいなの買っておいいじゃないですか、炭はねちゃんといい炭を買ってですよ、うん、
あ、
はい、釣り木炭とかいいんじゃないですかね、はい、通販通販本当にね
ね本当にね、
はい、
お買い物するときはちゃんと商品ページよく読んで買ってください、はいもう本当、うん、巣ごもり系、重要です
。まあ、書こうが書く前がどうせ読まない人は読まないですけどね。買って解釈しますからね。
はい。ということで、美味しいご飯作ってくださいね。
はい。いや、なんとなら2人で飲みましょうか。もうね。うちの庭来ますかみたいな。
そうあのなんとか、はいはい、距離を通ってねちゃんとねさあホットキャストスタートです。
庭飯の話題から今日はですねちょっと重い話、うん、重い話、いやね、あんまりこう芸能関係の人たちの訃報に対してあまりあの反応しないようにっていうのをこう、まあ、ラジオやってるからっていうのかな、こう意識かけてるんですけれども私は、
うん、
でもあんまりね役者さんたちに対しては実はそこまで私は反応しないんですけれども、うん、声優さんのね一応アニメのラジオやもう十何年やってやり続けてるっていうのもあってに関しては結構ね反応しそうになるんですよ、
うん、
でただあのほらやっぱ人によってこの人が好きとかあんまりあその人そんなには知ってはいるけどもか思い入れがないとかやっぱあるじゃないですか、
うん、
っていうのがあって、
うん、あるある作品を通してみたいな、そうそうそう
っていうのがあってさ、そうそうそうっていうのがあるからあまりこう全部に平等に反応はできないんだよやっぱりなんだかねってね、
うんうんうん、
っていうのがあるから基本はその反応しないようにあえてね、どうせみんなほら自分が反応しなくたって知ってる人たちはみんなこうたくさんの RT とかで知ってるわけだからツイッターとか見てる人たちはさ、うん、ニュースサイトとかにも出たりとかしますからね今時ね、
うん、
そうで今日はね結構忙しくてちょっとクタクタになって帰ってきて、ドタバタしててお風呂に入ってたら藤原啓治さんのね、
うん
が亡くなったと。藤原啓治さんと聞いてもわからない人はクレヨンしんちゃんの野原ひろしですよ、
うん、
まあ本人もよくひろしと呼ばれてましたからねだから藤原ひろしって検索しそうになるぐらいですもんねまあ今は別の方になってますけれども、うん、その初代野原ひろし、まあヒロシといえばこの人っていうぐらいの方だし、うんまあ、洋画ではロバート・ダウニー・ジュニア、
うん、
まあ、アイアンマンですよね、
うんうん。
の声をやられてましたし、もうほんとめっちゃやられてますよ、いろんな
役。うん、もういろんな作品で、うん、多分いろんなキャラクターとして、ね。
そうそう。
うん、あの人かあの人かっていうので、そう
そう、まあ、鋼の錬金術師とかね、うん、エウレカセブンとか、まあ、でも本当アニメでもたくさんもうめっちゃ出てますし、
うん、
その渋い役からとぼけた親父からかっこいい役から超悪役までいろんな役をやられている方で、うん、まあなかなかね代わりがいないタイプの親父声っていうのかな、
うん
うん、
そうね、
ただまだ実は55歳なんですよね。
お若いですよね。
若い。っていうかまあ、数年前に、 全ての仕事を一回辞めて、その、うん、その流れでその野原ひろしの役も変わったんですけれども、うん、だからその時に何なんだろうっていう噂は立ったわけですよね、
うん、
だからがんなんじゃないかっていう話は出てたんですけれども、まあ戻ってこられましたからね、
うん、
で戻ってまたね、そのひろしには戻りませんでしたけれども、他のたくさんの役をやられて、まあ、つい最近まで仕事をされてましたんで、
うん、
だからね、大丈夫だったんだというふうに勝手にみんな思ってたと思うんですよ、
うん、
だから突然の死っていうのに対してやっぱりなかなか受け入れられないだろうなみたいなものを思うんですけどね、
うん、
いやね、でも55歳でしょ、私ももう50超えたので、うん、こうでうちの親父も60ならずに亡くなってるんですよね、
うん、
だから意外ともう50代っていうのはいつ死んでもおかしくない年代なんだなっていうのをね、
うん、
こう改めて思うなという思ったわけですよ、私は今回ね、こうお風呂の中で藤原啓治さんの亡くなったのをこうニュースとかね、うん、ツイッターとか見ながら、こう最初聞いた時よりもそれを見ながら、人の反応を見ながら、すごくやっぱこう涙が止まらなくなっちゃって、
うん、
やっぱなんていうの、ある程度頑張ってもうここまで来て亡くなりましたって人に対してはお疲れ様でしたっていう感じだと思うんだよ、
うんうん、
でも自分の年齢に近いってことは、まだでしょってもう思う気持ちもあるし、あ、そうなんだっていう気持ちもあるっていうさ、50代って微妙な年齢だなって思っちゃうんですよ、うん、
若い頃は全然なんかね、もうそれなりの年って思ってたけど、今はあのだんだん自分の年がこう、そうそう、上になっていくと、うん、まだ人生半ば
と
しか思わないじゃないですか。
うん、だってまあ実際ね、80、90まで、
ま
あ90難しいにしても7、80ぐらいまで普通にね、声優さんはいるから仕事できるからですね、うん、実際ね。そう、っていうのもあるから、まあ、その、まあ、70、80まで頑張れっていうわけではないんだけれども、
うん、
年齢的に身近な年齢の人たちがやっぱり行くようになってくると、
うん、
こう怖いっていうんじゃないんだけれども、あ、身近なもんなんだなっていうものをやっぱり常に考えなきゃいけないんだろうなっていうのをね、その若くして亡くなった人たちは本当かわいそうだと思うんですよ、
うん、
でもこの微妙な年齢じゃん。
そうね。また若い頃に亡くなった人って、まあ近しい人が亡くなったりもしても、うん、それと、今のこの、まあ、40代、50代、
うん、
60代で亡く、まあ60代。
60代はね、もうねって思うんですよ。
ちょっと違いますね。
だから50代だと思うんだ、やっぱり。
そうですよね。で、やっぱり体にガタの来る年でも、年頃になるわけですし、
ね、
なるわけですし、
はいはい、
うん、
だからなんかね、そう、うん、そうなんです。だから死っていうものを、まあね、その今コロナもあるおかげっていうのもあるけれども、うん、もっと身近に考えて生きていかなきゃいけないのかもしれないなみたいなことをね、うん、今日珍しく真面目にそのね、こう好きだった人の、まあでも、うん、所詮ね、私は他人なわけですよ。
うん、
直接お仕事したこともないし、
うん、
そう、別にこう出ている出演していた作品
を通して知ってるって、ね、
通して好きだったっていうだけでしかないからね、
うん、
まあぶっちゃけそこの部分があるから、こうご冥福をっていうことを私は言えないと思ってるの、
うん、
まあ、言うことを否定はしないんだけど、自分の中で、うん、あの好きだったファンでしかなくないと思ってるから、うん、ファンでしかない人のご冥福をっていう言葉にはこう自分の中では言えないと思ってるんですよ、
うんうん、
こう、うん、それは言うことは否定はしないんだけどね、自分の中では言えないなと思う、うん、 まあ、直接例えばお仕事とかでとか、まあ番組の取材とかで関わった人とかだったらもうちょっと踏み込めると思うの、自分の中で、
うん、
でもそうじゃないんだよねやっぱりね。
そうね、
うん、顔も知らない、まあ写真とかでは知ってても実際知らない、会ったこともない、うん、でもその声だけを聞いててそれでも泣けちゃうぐらいに好きだったんだなって思いはするんだけれども、でも私の中ではご冥福をっていう言葉は出せないなと、
うん
うん、そこまでのつながりはないなって思っちゃうんだよね。でもそれは人それぞれだと思うんで、だからあんまりこうソーシャルの中でこう発言はしたくない、
うん、
できないな、そこまで自分はつながってないなと思っちゃうっていうところかな、
うん、
一方的じゃない、一方的なつながりじゃない、
そうね、
こっちからだと思うんですよ、こっちから向こうの矢印だけだと思うんですよ、向こうからこっちの矢印はないわけだからさ、うん、一切さ、
うん、
それはその作品としての矢印でしかないわけで、いやそれはそれ正しいんだけどね、
うん
うん、っていうのがあってこう、まあ、自分の中ではこう不法に対してはいろいろ対応できないなって思うのが常にあるんですけれども、
うん、
いやね、なんかね、人は死ぬよ本当に、
うん、あ、今コロナの件でその辺すごくこう、うん、ま、やっぱりこう、ね、自分が病気をしたりとか何かあったらより真剣に死ぬことを考えるってなりますよね、うん、私はまあ父が亡くなった時にやっぱり踏み込んで自分が死んだらってのを考えるようにはなって、まだ就活にこう始めるまではいかないけど、うん、考えなきゃなっていうところまで気持ちがいくようにはなったんですけど、うん、今回のコロナの件でやっぱりこう自分がいつどうなるか分かんないっていうのがこう切々とひたひたとこう、
うん、
近づいてきてるじゃないですか。
そうだね。
なんで、うん、でもしなった時にまあ、もちろん年齢的には回復する可能性が高いのは分かってるんですけども、それでも自分も咳持ちなんで、よりひどくなるかもしんないとか、なったらこう、まあ、電話で、ちょっと先日母とも話してたんだけど、もしかしたらこの喋ってるので、お互い最後かもしれないね。っていう、ほら、会えなくなるじゃないですか、感染した。
はいはい。
っていう。なんか、それで、死んじゃうのかね、みたいな話してて、そうなった時に、準備しとかなきゃいけないじゃない。まず、パソコンの中の整理。やばいものをこう捨てたりとか見えね、わからなくしたりとか、その辺から。とりあえず、今もうしといてもいいんじゃないかなっていうのを考えたりね。あとはこう、誰に連絡するとか、その辺を、前に一遍作ったりはしてるんですよ、私も。自分の連絡、親の連絡先とか家族のね、連絡先これですとか。それをもう一度作り直し、ちゃんとした方がいいよね、とか。まあ、いろんなきっかけやこう、まあ今回のコロナもそうですし、いろいろね、親族の死とかもいろいろあると思うんですけど、うん、そういうので、一歩ずつ自分もね、より。
まあ、近づいてるわけですよ。
そう。
結局ね。まあ、コロナは突然来る可能性はありますけれども、うん、まあそうじゃなくったって年齢的に徐々に近づいてるわけですよね。
うん、
そう。いや、私なんか今ほら、介護やってるわけじゃん。
うん。
でも、どっちが先か分かんないもんね、はっきり言って。しっかりとした、こう、介護を受けている老人と、それを見てイライラしている、息子とどっちが先に死ぬかって言ったら、うん、それは分かんないですよ。
そうね。
うん。ストレス満載でね。うん、で別にその頻繁に病院で検査を受けているわけではないものと、
うん、
こう常にこう確認されている人と。
うん、そう。ご年配の方が、すごく健康的に、そうそう、もちろん生活のリズムとか、うん、病院にもこまめに通ってとか、若い人に比べると、すごく、ね、健康的な生活を送ってるから、うん、 その辺不思議だよねってずっと思ってるんですが。
そうね、まあ確かにね、うん。だからそういうふうなのを考えていくと、どっちが先か分かんないよね、うん、みたいなことをさ。
うん、
まあ、呪い的に言えば私の方が先に死んだ方がいい気味だと思うこともないわけではないんですけれども。
うん、
もう分かんないじゃん、そればっかりは、本当に。いやね、死は身近なんだなっていうのを、
うん、
こうやって先日のね、その志村けんさんの死も含めて、うん、えっていうね、ことで、
うん、
人は死ぬんだなと。
うん、
いうのが
段階を踏んでいかないんだなっていう、ね。
そうでしょ。うん、いやまあ、うん、逆に言うと今回の藤原さんはもう一度がんで入院してたっていうのがあって、うん、結局もう末期だったんだろうなと思うわけですよ、
うん、
一時的にこうもうあと何年みたいな中で彼は頑張って亡くなったんだなとは思うんだけれども、うんうん、でも 100% 治りましたっていう状況で復帰したわけじゃないんだなっていうのは想像できるじゃないですか、
う
ん、
そうね、
うん、だから声優として生きて死んだんだなっていうところはかっこいいなと思うし、
うん、
でも55ですよ。
そうですね。
じゃあ俺もあと5年かなとかね。5年も生きれないかもしれないけどさ、だからなんかこう死についてこう改めて他の人の死を見ることで自分の死について考えるなって今回改めてね、
うん、
思ったんですよね、やっぱりね。
そうね、
まあその死に向かう人の世話をしてるわけです、私は言ってしまえば今ね、
うん、
本当にもう死にすごく近い人の世話をしているわけですけれども、
うん、
でもどっちが先かは本当分かんないじゃんっていうさ、すごい介護の状況の中にいたら下手したら平気であと 7,8 年生きるかもしれないわけですよ、
うん、
100近くまで生きるかもしれないわけですよ。でも自分があと10年生きるか保証ないわけですよ、本当にね。いやー、なんかこうもっとなんか毎日ちゃんと生きてるって思って生きなきゃいけないんだろうね、やっぱりね、大事にしながらね、そう考えるとね、うん、
そうね、もう
動物の森とかしてちゃダメかな、ね、やっぱり
もうどんどんどんどん、あれ今日もう動物 あの森しかやってた記憶がないわ夜も朝もみたいな、うん、まあそういう時間があってもいいと思うんですけどね、はい、そうやってあの、うん、
いや、いいんです。それはそれで大事。癒しだから、あれはね。
そうなんです。うん。なんですが、ね、年取れば取るほど、本当時間経つのが早くて早くて、うん、もうゴールデンウィークですよ。どうしますっていう。
いや、どうしようもないでしょ。だって
どうします、
ね、出るなって言われてんだから、もうね。
いや、そういう話じゃなくて、もう5月になっちゃうよっていう話ですよ。はいはい、うん、いや、困るよ。まだ私2月ぐらいは生きてるんですから。
いやいやいや、さすがにもう4月ですよ。はい。私、誕生日もうすぐ来ますからね。誕生日来ちゃうんだ。
あ、
そうか。
そうか。誕生日があった、ね。
そうそう。運転免許の更新の案内が来てましたから。
うん。
やだな。年取りたくないな。
ね、着々と年は取っていくんですよね。
ほ
ん
とね。
うん。
そう。まあまあ今回は取り留めのない話をしましたけど、
はい、
うん、まあ、なんていうの、自分の死についてはやっぱり考えるよねっていうね、
うん、でかまあその漠然と考えるのがさらに踏み込んで具体的に考えて、
でもあまりにもねやりすぎてもねっていうのも思うじゃない、うん、そのじゃあ何もかも処分してはい終わりますって言ってあと20年生きたらどうすんのよっていうことね、
そうなんですよね、
そうそうっていうのもあるから、うん、やりすぎは
距離の取り方も
そうそうそう、やりすぎもね良くないけれども、
うん、
そう、そんな芸能人みたいにさちゃんときちんとしとかなきゃいろいろやばいみたいなことは正直ないわけなんで、はっきり言えばね、うん、多分一般人でしかないわけですから、
うん、
そう、
まあでもご迷惑をかけないようにって、あ、まあ、ね、それ大味で、いや、
ご迷惑をかける人のご迷惑処理を今ずっとやってるわけですよ私は本当に
そうですね、そう、終わりました、
終わるわけないじゃないですか
まだなんだ
でもあのついにゴミ搬入を車でやれるっていうことを学んだので、うん、だいぶ、うん、あの成長しました、
うん、じゃあその捨てた分だいぶ空間も広がって、
うん、まあ少しは広がりましたよ、少しは
少しか、
はい、大変ですよ本当にね、うん、
まあね、とりあえず目先のことをまず我々は考えて
そうい
かなきゃですよね、
はい、ということで、うん、来週は10万円もらえるらしいんで10万円の使い方の話をしたいと思います
、うん、
皆さんこうね配られるらしい、
うん、
国民全員10万円
あれ一人10万円でいいんですか、
だって一人10万円って言ってましたよ、
あのほらお得意の世帯主とか、
いやいやいやいや、それは言われてなかったですよ今回は、
うん、
はい、だから一人10万円なんでしょ、だから家族5人いたら50万なんでしょ、
声が弾みますよ久さん、
はい、いや生きていかなきゃいけない
から、いや、うん、なんかその声聞いてると長生きしそうだなって思いますよ、
もらえるものは何でももらうよ、
うん、さあということで、
はい、来週
誕生日
間
近だそうです、ま、
そう誕生日間近です、はいはい、誕生日間近ですよ、はい、まあいいですよもう別に、はい、でも、来週は10万円をどう使うかの話をしたいので、皆さんどう使いたいか、まあほら実際もらえるもらえないはともかくして、
うん、
その例えばいや1人10万っていうよりも家族で 10万ずつって考えたら結構いろんな道があると思うんですよ、
そうですね、は
い、みたいな話を来週求めます、
はい、
はい、コメントお待ちしております、
お待ちしております、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます、
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました、
番組のサポートをありがとうございます、それではまた来週、さよなら、
さよなら。